てっちゃんさんが映画の話をされるそうなんですけど。
はい。
なんなん
舞台がわかんないんですよ、とりあえず。
はい。
なんかね、白人集団が。
異世界まずは。
なんか異世界っぽい、はい。なんか砂漠みたいなところで、
うん、
なんか目に見えないモンスターみたいなのに襲われるんですよ。
はい。
必死に抵抗して腕とかが切れるんですね、モンスターの。
うん、モンスターの腕が切れるの？
そうそうそう。
かわいそう、ね。
今の何だったんだろうな、みたいな。
うん、
で、白人の二人が、うん、馬に乗って立ったかって進んでいくと、
うん、
突然アジア人の鎧つけた集団に囲まれるんですよ。
アジア人の鎧つけた集団。
うん。そしたら目の前には、すっごい壁があるんですね。
グレートの。
そう、なんで知ってるの？なんで知ってるの？
いや、知らんよ。すごい壁。
グレートな壁があるんですよ。
うんうん、
グレートなウォールが。で、色鮮やかな鎧をつけたアジア人がいっぱいいて。
はい。
それこそ何千名、何万人ぐらい。
うんうんうんうん、
で、白人二人が捕らえられて。
はい。
お前ら何しに来たみたいな。
うんうん、
いや、実はあの、商売で、みたいな。
ほう。
嘘ついてると、
はい。
なんか、来たぞーって。
ほう。
うんって言ったら太鼓隊がドンドドンドドドドンって。
はい。
のろしをあげろーって。
うん。
奴らが来たーっていうことで、
はい。
なんかみんなその、グレートウォールで、
はい。
戦闘態勢に入るんですよ。何万人も。
何万人
のつけたアジア人が、うん、
うん。
で、一体何が来んのかなと思ったら、
はい。
ユピアタイって。で、投石部隊放てって。
ちょっと面白そうです。
そうそうそうそう。で、
ワクワク
炎の投石が、すっごい、あの、一軒家ぐらいでっかい石が、ビャンビャンビャンビャンって飛んでいくんですよ。
はい。
そしたら、なんか緑色のモンスターみたいなのが。
モンスターなの？
そう。
おう。
めっちゃ攻めてくんだよ、めっちゃ。
もう、スターシップトゥルーパーズみたいな感じなの？
そうそうそう、何百万とかいう数で。多分。で、ドンドンドンドンドンって、石とか当たるけど、それこそ数がやばいから、
はい。
ガーって来るわけ。
はい。
で、夢はもう、ピュピュピュピュピュンっていっぱいやるけど、もうやばいわけよ、はい、数があっちの。
いやスターシップトゥルーパーズみたいな、なんかあの、マシンガンとかいっぱいあって、爆弾とかあっても嫌やのに。
そうそうそう、ね。
なんか、弓とか石とかやったらちょっと頼んないな。
歩兵部隊
いや、歩兵も行かなあかんの。
うん、行かなんか、槍とかで戦うんだ。
なんかちょっと嫌ですね。
で、めっちゃやられるわけ、人間。めっちゃ食べられるわけ。
いや、モンスターは強い、もう、なかなか。
モンスター強い。あの、人間20人ぐらい、分ぐらい強い。
じゃあ、単純な戦力として、10万だったら200万人ぐらいの威力があるってこと？
そう、200万いて互角っていう、相打ち。いや、600万ぐらいいないと、10万に対して。勝ち戦にはなれないって感じ。
あ、そいつら死も恐れないの？
死も恐れないし、統率が取れてる。
それ、ちょっと、じゃあどうすんやろ。はい。
だから、うん、人間側もいろんな統率が取れてるんですよ。何回も戦ってきたみたいな。
ああ。
いろんな部隊がいるけどめっちゃやられんのね、お互い。モンスターも人間も。
ああ。
で、取られた白人が実は弓の使い手で、うん、
はい。
あの、相手のモンスターを倒すのよ。
はい。
で、それで、やるやんみたいな。
あ、20人力ぐらいありそうな。
そう、あるやんみたいな。
うん、うん、うん。
で、客人として迎えられるのね。
はい。
で、どうやらこの巨大な壁は万里の長城って呼ばれてて。
ほう。
ほう、あの、中国の秦の始皇帝が築いた。
いつの時代なんや、それは。
相当昔なんよ、これ。拳銃がない世代かな。
真の始皇帝はさすがにもういない。
多分いない、ギリギリ。あの、結構立派に万里の長城ができてるんで、あの、 後の時代ですね。まあまあまあまあ、まあ、紀元後ぐらい。
劉備玄徳とかはいそうなぐらいの。
いそうな世界観の鎧ではある、確かに。あ、いや、金がある。
あ、そうやったら。
金の国がある。
ってことは、
お前は金の生まれだな、みたいな話があるんで。
水滸伝ぐらいの話。
五感とかの前ぐらいかな。
あ、金の国って、いつからあるの、あの、
そう。結構前からありますよね。
あの、北総は金の国に攻め滅ぼされたわけじゃないですか。
はい。
だから水滸伝の時代ですよ、まさに。
うん。
で、そう、金の国は、あの、元の国に滅ぼされるわけじゃないですか。
はい。
元の国っていうのは、あの、ジンギスカン。
うん。
ジンギスカンは万里の長城を越えてやってきたわけじゃないですか。
うん。だからそこら辺の時代じゃない？
で、金も、あの、北から、宋の国になだれ込んで、あの、中国を支配しましたけど、また、ジンギスカンに滅ぼされるわけじゃないですか。
はい。
その後は。まあいいや。とにかく、あの、まあよくわからん時代やけど、万里の長城がある時代なのね。あるっていうか、まあ今もあるけど。
今もあるけど。だから、まあ紀元後の、まあまあ昔の世代なんだなっていうのが。
うん。はい。
で、火薬がめっちゃ貴重な世界。実はこのマットデーモンの白人たちは。
マットデーモンやったのそれ。
そう、主人公が。あの、火薬を取りに来た。火薬を盗んで故郷に帰って大量に売りさばいて、っていう目的だったんですよ。
なるほど。じゃあ、やっぱり。
この辺りでは火薬が取れるみたいな。
やっぱりあれですかね。日本で言うと鎌倉幕府ぐらいの時代やったんですかね。
うん。で、あのモンスターたちは何だみたいな感じで聞くと、うんうん、あれは昔の皇帝が、うん、あの、世界を支配しようとしたけど、なんか隕石が落ちてきて、
はい。はい、
人間が調子乗んなよってことで天下を使わされた魔物じゃんみたいな。で、60年に1回来るって。
ああ。
そのために万里の長城を作ったんだよ。
ほうよ。でもその万里の長城、いや、だから中国に集まってこようとするわけなん、そいつら。
そう、だから知らんかったと。西洋の奴らには知らんだろうなって。
知らんっていうか、西洋の奴らは万里の長城の外やん。
うん。ほう。必死に都を守ってたと、ここで。
まあ、なんか、そいつらは、なんかわからんけど、中国の北に発生して、中国の都に向かって突進してくる。
そうそうそうそう。
それ以外のところは興味ないわけね。
うん。とりあえず今のところ守ってきたと、ずっと。
うん。うんうん。
で、どうなってしまうのかっていう映画です。あの、ネタバレもしていい？
はぁ、あ、はぁ、
あ。あんまり思わなかった。
いや、面白くないの。
で、タイトルがグレートウォールって言うんですけど、
はい、
あの結構、あの、お金かかって、しかも主役がマットデーモンで。
しかも、万里の長城の映画なのにマットデーモンっていうのがまた。
そう。
で、じゃこりゃ、
なんかね、赤とか青とか緑とかの鎧みたいな中国の武士団みたいなのも出るし、
はい、
結構派手なのよ。
そうだと別に面白いんじゃないの？
そう、そのシーンだけが面白い、ちょっと。
はい、ちょっと。
それ以外がね、なんか全然面白くない。
なぜだ？
なんかね、ストーリーが全くない。
あ、もう攻め寄せてきて戦って、攻め寄せてきて戦って、みたいな。
あの、攻め寄せてきて戦って、攻め寄せてきて戦っての2回で終わる。あとはなんか、ちまちました戦いで。
え、なんか、小競り合いみたいなのがあんの？
そうそうそうそうそうそうそう。なんかね、面白くないマーベルの映画みたいな感じ。
面白くないマーベルって。面白くないマーベルって言ったら昔の、 なんやろ。
何？
ハルクとか？
そうそうそうそう。
一番最初のインクレディブルじゃない方のハルクとか。
それ相当昔じゃないですか。
そうそうそう。あの頃のマーベルって大して面白くなかったですよね。
うん。
なんかマーベル映画って。あ、例えばあの最初の初代 X メンとか。
あ、まあまあ面白かったじゃん。
でもなんか、結構。
あ、ファンタスティック4ぐらい面白くない。
ファンタスティック4ってそんなに面白くないの？
あの、見たらビビる。
ああ、そうなんや。はあ。
ああ、本当にマッドデーモンなのにこんだけ面白くなくできるんだって思った。
今ちょっと興味惹かれて、
うん。
ウィキペディアのとこの評価のところ見てるんですよ。
はい。
主な評価が、マット・デイモンとウィリアム・デフォーが中国の古代モンスターと戦う映画だが、その戦いは興奮することはなく、期待通りの面白さを感じることもないって書く。
ひどくない？
興奮することないって言われたらもう身も蓋もないです
なんかね、本当にね、
うんうん、
もったいないなって感じ。設定はね、意外と、面白いのに、なんで万里の長城を作ったのかとかって。
うん。
しかも、中国軍がいいんですよ、キャラが。
はい。
その、赤部隊は何やるとか、
うん、
青部隊は、する部隊みたいな感じで、バンジージャンプでやりさせていくとか。
はい。
なんか面白いの、戦法が。
面白いじゃないですか。
だけどね、面白くないわけよ。
まあ、これって、あ、中国、アメリカ合作なのか。
うん。相当金かけたみたい。お金かかってんなって感じ。
ああ、普通に監督、チャン・イーモウ。ヒーロー。
女優もね、めちゃくちゃ美人で。俺、夢に出たもん、その女優。
ヒーローとかの人ですね。
うん、美人すぎて夢に出たぐらい。
は
あ。俺のこと好きって言ってた夢で。
はあ。
気持ちが悪い夢までに。
だってこの人赤いコーランとか。なんか結構名監督とされてる人じゃないの？
うん。
ヒーローもあんまり見た記憶ないんですけど。
マッツデーモンで一番面白くなかった映画だわ。
はぁ、あ。はぁ、あ。
それがアマゾンプライムで今ならなんと無料で見れてしまうんですよ。
アマゾンプライムって言うたらね、マルテちゃん、3ビリボードとか見てないんですよね。
そうなんですよ。悔しい。いろんな事情が重なってね。
てっちゃん、もうあれほど、あのスクリーンに行っていたてっちゃんが、なんか全然行けないてっちゃんになってるんですよね、最近は。
ああね。
うん。
ほんとそれ。俺、はい、1年間映画無料券まで買ったのに、
使えないっていう。
様々な事情が重なってね。
結局、無料券があっても、映画館に行けなかったら無力なもんですね。
実質無料ではあるんですけどね。
実質行きさえすれば無料。
そう。行かなくても無料っていう。
ただ映画を見たという記憶が残らないだけですな。
そう、アマゾンプライムだけね。
そう、アマゾンプライムが、その点アマゾンプライムって便利っすよね。
夜中も見れるんだね。
最悪見なくっても問題なしっていう。
あとね、最近ね。
はい。
めっちゃ眠い。
だって、10時間眠る運動してません？
いや、8時間。
ああ。
8時間眠る運動をね、人に勧めたくないわ、あんまり。
眠くなってくる？
うん。なんか最近悪夢見る、よく。
でもてっちゃん、マウスピースで、さっきも女優の夢でうって思ったけど、マウスピースって夢を奪うんじゃなかったっけ？
なんかね、一周回って夢見るような感じ。
それは。
マウスピースに慣れたんだろうね、体が。
あ、マウスピースをはめてるのが当たり前になってきた。
そうそう、だから、
はい。
あの、なんかね、夢の中、夢の話、はい、まだ覚えてるから。
はい。
夢でめっちゃ好きな人がいるのよ。
夢で？
夢の中で。
はい。
めっちゃ可愛くて。
はい。
で、めっちゃ好きな人がいるんだけど、
はい。
一日限定佐川の配達のバイトを復帰するみたいな。一回もしたことないのに。
え、誰がよ？
俺が。
え、てっちゃんは佐川のバイトなんかしたことないのに、
うん、
佐賀のバイトに復帰すんの？
そう、一日限定でね。
ああ、もうあの、しましまの服着るか、みたいな。
そうそうそう。で、国際通りの配達なんだけど、
はい。
その女の子も国際通りで働いてんのよ。
え、そいつも佐賀なの？
いや、違う。なんかお土産屋みたいなところで働いてて。
なるほど。
で、それで、ああ、今日も可愛いな、みたいな思ってて、
うんうんうん、
で、実は配達がその、めっちゃ好きな女の子先のところの配達なのね、はい。その子当てなのよ、しかも。
はい。
で、これラッキーと思って話しかけられるじゃんって。
はい。
思って他配達してたら、最後の配達に回してたら、
はい。
ないわけよ。
もう焦るね。
そう、女の子。で、ない、え、ってなって、
うん。
国際通りと平和通り中駆けま、巡るわけ。
はい。
それないってなって、
はい。
はあ、どうしようって死に焦ったら、
はい。
その箱が見つかるわけね、段ボール箱が。
はい。
で、あ、よかった、落ちてたんだと思ったら、開けたら何も入ってなくて。
はい。
で、バラバラになったチケットとか紙とかが入ってるわけ。
はい。
で、何って見たら、
うん、
実は好きな人が、お兄ちゃんが結婚して、
うん、
お兄ちゃんがね、ハネムーンにハワイ旅行とかプレゼントしてたわけ。
はい。
それのチケットだったわけ。
はい。
うわーって俺だって。なんちゅうことしてしまったんだーって。
はい。
正直に話すべきかーあーみたいな。
はい。
どうしようって悩んでたら、あの、女の子たちがいっぱい来て知らない。
はい。
でも夢の中では知ってるみたいな。
うん。
てっちゃんしょうがないよって。美女軍団みたいなのが慰めに来るわけよ。
なんじゃそや。はい。
お夢だから。
はい。
しょうがなかったかなーとかって。一緒に謝ってあげるか一緒に行こうって。
うん。
めっちゃなんか可愛い女の子たちがいっぱい俺の味方だわけよ。
はい。
そうだよね。じゃあやっぱ正直に言うべきだよなーって。そうだよって言ってね、みんなで一緒に仲良くなりながらワゴンに乗って。うん、
はい。
職場に帰るっていう途中で爆撃が始まるわけ。
はい。
そしたら、つい、来たぞーって奴らが復活したって言ったらなんかモンスターみたいなのが、めっちゃ出てくるわけよ。
そのグレートウォールじゃないの？
いや、なんかいろんな影響があるんだろうね。
はい。
で、攻めてきたら、後ろから、沖田総司とか、斎藤はじめとかが、土方歳三、新選組の軍団が戦艦乗ってくるわけ。
はい。
で、我ら帝国軍が、あいつらを倒すみたいな。
しかも帝国軍なんや。
そう。で、どんどんどんってやって、ひゃーって言っているときに、俺らは爆発で巻き込まれて、
はい。
バーンって吹っ飛ばされて、
はい。
でも、配達、ダメだったなと思ったら、屈強な男たちが、肉をバケツに詰めてる市場みたいなところにたどり着くのね。
はい。
で、あの、何してるんですかって言ったら、見て、あ、わかるだろって。肉をバケツに詰めてるんだよって。
うん。
俺、めっちゃお腹空いてるから肉食べていいですかって聞いたら、もうこの肉はなーって汚染されてるから食えねえんだよ。お兄ちゃん腹減ってるんだら食ってもいいけど、汚染肉だぞ、みたいな。マジっすか？じゃあ僕も手伝いますって言って、肉いっぱいバケツに詰めて、天ぷらとかもあったのね、沖縄の。
はい。
これも汚染天ぷらだよって。で、汚染天ぷらかーって思いながら、美味しそうだなーってバケツに詰めるところで、あーっていう沖縄。悪夢ばっかりよ。
それよ、ストーリーそんなに、覚えてますね。
夢覚えてるんですよ、いつも。なんかね、マウスピースってね、
うん、
慣れると良くないかもしれん。
慣れない時が良かった。
慣れない時やばい？今慣れてる？
ああ、たまにしかつけん。
俺もね、あれ、結構たまにしかつけない方がいいかもしれない。一回、ギシラさんついてんかもしれん、寝てる時に。
たまにしかつけないようにして、
うん、
歯を合わさない意識の訓練に重点を置いてる。
あ、それ大事よね。
だってマウスピース、このマウスピース批判のブログとか読んだらなんか最もやなと思ってしまって。
うん。
このマウスピースつけて永遠にその食いしばり続けたって意味ないでしょみたいな。
いや、そうなんよね。なんかね、学会でもいっぱいいろんな方法を試せるてるけど、
うん、
一向に解決策がないっていうのが。
まずは、なんていうか、少なくともマウスピースってその噛み締めるっていうことに対して、防がないですよね。
あ、まあ、諦めの一歩ですよね。
なんか、より噛み締め出しますよね、安心して。
うん。
せやから、まあ、
だから、緩やかな死なんですよ。
それどころかなんかマウスピースしてるせいでなんか歯が歪んだとかって言ってる人もいて、
うん、
怖えなって、
まあ、筋肉弛緩剤じゃないけど、
うん、
そういうのがあれば売ってほしい、眠るときに。いや、あるみたいなんですよ、
はあ、
口の周りの筋肉を緩やかにするやつ、それなら噛み締めないって
、うん、まずはなんすかね、その噛み締め癖をなくしていこうと、
うん、
いうことで。
眠ってる時より起きてる時の方が多いみたいですからね。
うん。そういえば、僕めちゃくちゃ意識して噛み締めてたなっていうのがあって。
うん。
これが良くなかったし、あとなんか、トレーニングとかするときに、脊椎を一体化させようって夜勤やったんですよ。
どういう意味それ。
だから歯の噛み締めと脊椎の一体化によって筋力が 20% アップするって。
マッハ好きみたいな感じ？
じゃあテンプレートって。
合体術みたいな。
で、ナチュラル 100% とかってバケ言ってたじゃないですか。
うん。
テンプレートだって。あれってマウスピースじゃないですか。
うん。
あれ、なんかほら、常に噛み締めといたらフルパワー出るみたいな、意識があって、
うん、
あれで筋トレとか、したのが良くなかったんちゃうかなって。
相当良くないと思うよ、それ。
だって、重いもの持つときに思いっきり食いしばってたんですよ。
うん。
ってことはそれ癖になるやん。
うん。
だから夜寝てる時も思いっきり力入れてたんちゃうかなって。だから筋トレ。
お父さんが力入れてたら力抜こうねって。
筋トレの時にとか、なんか、とにかくスポーツやる時とかで瞬発力で脊椎一体化によってパワーをみたいな感じでみんな食いしばるみたいなのが多いと思うんですけど、
うん、
やめた方がええかもしれんね。常に力を抜いて、ね、力を出すっていう。だから今。
それか、口にボール入れるとかね。
それもでも結局はマウスピースと一緒やから、力入れるのを肯定してません。
じゃあやっぱ、注射するしかないか。
半開きでやるっていう。口を。そやから今僕何するにも半開きでやってますね、力出すときって。
俺も やってる、ウエイトトレーニングの時。なるべく口、あーって開ける力入れて。
そうそうそうそうそう。噛み締めるっていうあの力の入れ方ってやばくて、噛み締めなければ上がらんのであれば、もう、それまでって思った方がいいかもしれない。
ね、肋骨痛いおじも言ってるから、そうした方がいいかもしれない。
ね、それ肋骨痛いおじって。
いや、肋骨痛い人もいるから。
ああ。ああ。いや、それでね、その Amazon プライムビデオで、
うん。
モンスターズっていうのがあるんですよ。
なんか聞いたことあるようなタイトルだ。
モンスターズ、地球外生命体っていう。
それメキシコからアメリカに行くっていう話じゃない？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そういう話前したんですよ。
しましたよね。僕もしたし、豚尾さんもしましたよね。
で、僕がした時に、てっちゃんしたっけって。
いや、したから。
ってなって、僕がもうめっちゃこれ紹介してすごい面白かったっていう話をしたんですけど、うん、てっちゃんはその映画だいぶ前に言うたよ、みたいなこと言ってて、僕がそれが、言ったっけっていうのが一番怖かったんですけど。
で、モテラジの URL までブタさんに教えまして。その話した回です、これです。
うんうんうんうんうん。
うん。ブタさんシーンってして、
ええー、ってなって、本当に。
いや、怖いなーって。
で、それが今 Amazon プライムビデオにあるんですけども、さらにモンスターズ、新種襲来っていう。
あ、2ね。
そう、2に当たるやつも Amazon プライムにあって、しかも吹き替え版もあるんですよ。
うん。
これ前から見たかったのね、実は。
うん。
そのモンスターズを僕が見た時にもう2劇場でやってて終わったぐらいやったんですよ。
はい。
で、2の予告編とか見たらなんか面白そうって思って。
うん。
で、2って今度は戦争なんですよ。
え？もうなんか本格的に攻めてきてるの？
あれから十何年後みたいな。
おお。
もういきなり。
うん。
あのモンスターズっていう映画ってモンスターがほとんど出てこないのが売りじゃないですか。
確かに。何が来てるかわかんないみたいな。本当にいるのかなみたいな。
ねえ、なんかすごいことが起こってて、主人公たちはそのせいで、南米からアメリカに帰ることができなくなって、すごい政治的な、社会的な混乱に巻き込まれてるけど、みんながギャーギャー言ってるやつって結局何なんなのかっていうのは一般市民は全くわかんないっていう。
うん。怖い映画ですよね、それが面白くて。
なんかリアリティありません？
うん。
その戦争が起こってるのは知ってるけど、その、ね、銃弾が飛び交ってるとこって目の当たりにする人少ないじゃないですか。
うん。
なんか、戦車が壊れて転がってたりとかするけど、
うん。
ただならぬことがあって、いつものようには移動できないんですけど、でもそれ自体は誰も見てないって。しか話でしか聞いてないっていう、いるらしいって。あの辺が本当にようできてたんです。今回はもう十数年後、モンスターがはびこりまくってるんですよ。
の
特に中東とかの砂漠地帯みたいなところに、巨大モンスターがいっぱい生息してまして。
触手が生えてるクラゲみたいな奴らが。
もっとすごいの、なんかマンモスみたいなやつ。
やべえ。
なんか本当にゴジラ的なやつ。
うん。
もうマンモスみたいに、巨大マンモスみたいにそこら辺、集団でのし歩いてるんですよ。ウォーンとかって言いながら。
うん。
で、触手とか伸ばしまくってんのね。
楽しいよーって。
で、アメリカのなんか貧民とかは、こう、軍隊に徴兵されまして、
うん。
そのモンスターを空爆とかしてるんですよ。
うん。
だから、中東とかまで出撃に行って、そのモンスターとかが食えていくのは我慢できないってことで、
うん。
絶滅させたいって言って、でアメリカ軍とかって盛んに空爆してんのね、モンスターに対して。ブワーブワーブワーブワーって、うん。で、とか、なんか銃撃ちかけてみたりとか、いろんなことするんですよ。でもそれすることによって、現地人がどんどん巻き添えになっていくのね。
リアルやな。
その空爆の、あの、コラテラルダメージっていうの？
はい。
空爆に付随していろんなところで巻き込まれて死ぬやつとかいるじゃないですか、絶対に。はい。そんなんしたらすごい爆弾とかで落としていくんやから。
うん。
そしたら、その現地の人らはアメリカ軍に対してむちゃくちゃ反感持ってんのよ。
うん。
だからあのゲリラみたいになってアメリカ人に襲いかかってきたりとかするんですよ。
モンスターがいるのに。
うん。いや、アメリカ人とかがこう、アメリカ兵とかが、こうジープとかで走ってたら襲撃されたりとかする。
うん。
恨んでるのね。
うん。
だってアメリカ人もあの、反撃するじゃないですか。
はい。
だから、あの、今の実際の中東みたいになる。なってる。
怖
っ。っていうか、今の実際の中東と何ら変わらない状態になってるんですよ。
じゃあ、モンスターとはってなるね。
で、モンスターは、
うん。
そのアメリカ軍とあの、中東のあの、ターバン巻いたような人らいるじゃないですか。
うん。
ババーンとかで撃ち合ってるんですけど、
うん。
モンスターは横で、ふぉーんとか言ってのし歩いてる。
あの、チューオーンってしてる。
だモンスターは、なんか、何かないんですよ。何もない。いるんですよ、そこに。
おーんってしてる。
もうなんか、すっかり溶け込んでんのね、地球に。
言うほど危害がないみたいな。
なんか、あの、モンスターが人を襲ったりとかを特に知ってる雰囲気すらないっていう。
あの、大きい像みたいな。
で、電力とか好きやから、
うん。
なんかあの、建物とかに来て、めしゃめしゃとかって潰したりとか、あの、電柱にバリバリとかってやったりするんですけど、
うん。
あの、特にあの、人間とかを気にしてないんですよ。
あ、電気、とってもおいしいね、してる。
し、なんか、ちっちゃいモンスターとか、中ぐらいのモンスターとか、いろんなやつがいて、
ああ、そういう人間襲いそうじゃん。
なんかその、牛ぐらいのやつとかいて。
うん、そいつらとか。相当遅いそう。
そいつらとかめっちゃ失踪してんのね。
うん。
ドドドドドって群れで。
うん、群れ。人間食べまくりじゃん。
ボーって失踪してて何してんのかなと思ったら。
うん。
アメリカ軍のジープとかにボーンって跳ねられて。
うん。
ボンボンボンボンって向こうに転がってって。
うん。
で、アメリカ兵が、やったぜとかって。やってやったぜとかって言ってて。
ピクピクってしてる。
ピクピクってして、他のあの群れとかは失踪してるっていう。あ、ただ走りたかっただけみたいな。
走りをしてる。
走りたかっただけなのになんで引かれんのみたいな。
モンスターってアメリカ軍
なんかね、あの、モンスターが大量にいるんですけど、
うん、
そのモンスターがいることによって起きてることってモンスターがいるだけであって、
うん、
で モンスターがいるっていう SF 世界じゃないですか。
はい。
ってことはその今の世界に対してなんかプラスアルファというか変化があるはずじゃないですか。
うん。
言ったらモンスターがいる世界ってどうなってんのやろうって。
うん。
モンスターがいたんです。モンスターがいる世界は。それ以外はアメリカ軍と中東のゲリラみたいなのが戦ってるから、
うん。
現実と全く変わってない。
だからモンスターが背景にいたりするっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそう。あの、人間のやってること何一つ変わらない。
面白すぎるだろ、その映画。
これ、すごいな。
うわーんとか言って走り回ったり。
そうそうそうそうそう。
なんか、のしのししてたりしてるわけね。
だから、中東のその、なんか、ゲリラ的なグループと、
うん。
米兵が戦ってる合間合間に、モンスターがいて、すげーなーとかっていうぐらいしか、なんかあの、現実とは変わってない。
マジか。
あいつらって何のためにいるんかなみたいな。
で、うおーんってしてるのに、ひゃーって。
で、新種とか生まれるんですよ。
おぉ。
なんかモンスターは進化してってるんですよ、いろいろ。
うん。
うお、見たことないやつが出てきたーって。
うん。
でも、あの、人間がするのっていうのは打ち合いとか。
モンスターだけ着実に。 進化していってる。
進化していってるけど、それが一体どういう方向に行ってんのか、全く誰もわからない。モンス
ター。やばない。
だからモンスターっていうのは、生き物、なんですよ。
だから、そこにいる。
だから、米軍対モンスターって、前半はモンスターに対して空爆したりとか、モンスター射撃したりとか、いろいろしてたんですけど、
うん。
気づいたただの戦争映画になってるっていう驚愕の、もうモンスターとか誰も見向きもしてなかったって。
モンスターズっていうタイトルがいいですね。
新種、襲来とかって言ったら、なんかその、前作のモンスターのパワーアップ版みたいなのが襲ってきそうじゃないですか。
はい。
確かにパワーアップしてるんですけど、
うん。
モンスターは別に戦争したいわけじゃないんで。
オーンとかやって、駆け回ったりしたいっていう。
ただ行きたかっただけなんです。
それ、言いますかそれを。確かにモンスターだと生きてますからね。
なんていうか、住んでるだけなんですよ。
おーんって。
人間だけが意志を持って何かをやろうとしてる。
じゃあもうそろそろ絶滅危惧種モンスターとか生まれるじゃん。
あ、でもね、繁殖力はすごくて。
うん。
なんかもう絶滅とか不可能っぽい。
あ、めちゃくちゃ多いの。
え、だって胞子とかばらまいてなんか、どんどん増えていくみたいな。
ああ、でもただ増えていくんでしょ。
はい。で、砂漠で暮らしてんねんで。砂漠で暮らせるとか。
何食べてるんだろうね。
電気とか。
あ、電気好きなんだ。
でも、はっきり言うて、
うん。
わからないんですよ。
わあ。
誰もわからんのよ、モンスターが一体、何を目的にして、何を求めてるかとかも。ただ人間って、そのモンスターがいたら不安じゃないですか。
うん。
だからアメリカ大統領とかが空爆しようってなってるんですけど、その空爆した結果、モンスターもいっぱい死ぬんですけど、なんか、戦争が起こる。空爆のせいで。
これ人間ってどうしようもないなっていう映画だったな。
そして見てるうちに緊迫したゲリラと、その、米兵の殺し合いになって、自分は何を見てるんやろうってなる。
で、横でモンスター、おーんってしてる。
で、たまにモンスターがチラッと出てくるから、あ、この世界にモンスターいたなって。
和む瞬間みたいに。
なんか主人公も戦闘の合間にモンスター見て、もうむしろちょっと和んでるぐらいなんですよ。
かわいいな、みたいな。
命の不思議を感じてるぐらいの。
生命の神秘を。
そう。あ、これ、新しいと思うんですよね。モンスターが地球に和んじゃうっていうのは、馴染んじゃうって。
例えば、エイリアンが、人殺さないエイリアンが、シャーっていっぱいいるけど、別にみたいな。
それたまに殺すことはあっても、熊とかでも殺すじゃないですか。
あ、確かにね。あ、そんなレベルだわけね。
いや、だからモンスターが実際に、地球に、ていうか地球外生命体かどうか、一作目って、モンスターズ地球外生命体っていうタイトルついてるから、僕らなんとなく地球外生命体かなって思っただけであって、
うん。
地球外生命体かどうかすらもわかんないじゃないですか、なんか。
わかんないね、確かに。
そう、説明とか一切なかったでしょ、
うん。
そういうのって。だから、モンスターズ、新種、襲来だって、そいつらが何なのかわかんないもん。
なるほどな。
地球外から来たにせよ、なんかどっかから湧いて出たにしてよ、なんかどうにもこうにも馴染んでるんですよ。
ちょっと見たくなった、それ。その映画見てみて。
ちょっとね、作った人ってなかなかとんでもないセンスしてるなと思う。
いいなぁ、モンスターは人間だったっていうのが皮肉効いてるな。
第九地区ってあったじゃないですか。
はい、ありましたね。
あいつらもめっちゃ馴染んでましたよね。
めっちゃ馴染んでたところか、猫缶欲しいよって、武士とかめっちゃ撃ってたから、ね。
もう完全に、地球色に染まりまくってましたよね。
ああ。
まあ、あれのなんか動物版やと思ってもらえば。
で、人間同士で争うっていう。
そう。
あれも結局人間同士で争ってたな。
あれも人間の犯罪の話やったでしょ。
うん、利権とかね。
利権とかの。今回も人間が、お前空爆してって。死んどんねんぞってこっちはって。死ねって。
辛いわ。
モンスターはもう、一番地球に馴染んでる。
おーって。
ほんで、
気持ちよーってしてる。
ほんとに、モンスターが現れることによって、
和むっていう。
人間に何の影響も与えないところがすごい。
いいな、そういうの。
これは、SF でもなかなか、ま、いろんななんかね、例えばロボットのある世界とか、
うん。
なんか宇宙旅行ができる世界とか、いろんな魔法が使える世界とか、いろんな SF 的状況って生み出されて、
うん、
で、その結果なんか、同じようなドラマが展開しがちっていうのはあるっちゃあるんですけど、
はい。
巨大モンスターとか出たら、繁殖したりとかしたら、さすがに地球の危機とかいろいろなこと。
さすがにピンチ感じますよね、巨大モンスターが繁殖とかしたら。
今のところよくある、このモンスターがこんだけ増えたら人類が滅亡するとか、
うん、
そういうのは見えないところがすごいなって思う。ただいるだけやんって。だそれに対して無気になってんのって人類だけやし、無気になったせいで何が起こるかってったら人同士の殺し合いっていう。
モンスターの侵略成功じゃん、もう。いるだけで侵略成功って。
侵略っていうか、住み着くことが侵略やったら、もう住み着いてるんですよ。
あ。おーんってやってるだけで楽しいもんね、モンスターが、ね。
そしてモンスターは減ってってなくて、むしろ増えてってるし、そのせいで人間が、なんか、取り立てて困ったこともないって。まあ、せいぜい建物とか壊されたりとかしたら、
だから。電気食べられたりとか。
だから、モンスターたちは自由活発な動きもあるんで、
うん、
まあ人間があまりでかい顔できなくなるかな、ぐらいのものであって、まあだからこそ目障りなんでしょうね。
なるほど。
だ空爆しよう、みたいな。いや、すごいですわ、モンスターといる世界といない世界、何が変わったかっつったら、モンスターがいるっていう。
面白いなぁ、それ。発想がいいなぁ。ただただモンスターがいる
っていう。そう、戦争になってんのは一緒なんですよ。ただ画面にモンスターがいるかいないかって。
ちょっと現実は戦争になってますもんね、ずっと。
ドローンとか飛ばして、空爆しようみたいなこと言ってるんですよ。
うん。
それモンスターいなくてもやってるからって。
あ、めっちゃ見たい。そそられたわ。
そして主人公たちは、極限状態で追い詰められて、
うん。
なんか、発狂したりとか PTSD みたいになったりとかしていくんですよ。
うん。もちろん人間に追い詰められてる、ね。
そう、それモンスターじゃないか。
モンスターがキシャーとか言っていっぱい襲ってくるとかじゃないよ、ね。
エイリアン2みたいな、ああいうんじゃなくて、
エイリアン2で、
スターシップトルーパー
ズ。エイリアンはいるけど人間が襲ってくるってやつか。
エイリアンはいるけどなんかあれ、エイリアンはキシャーとかって言ってるだけとしたら怖いでしょ。
怖いわ。
うろってしてるだけで。
そうそうそう。うろってしてるだけ。女王は必死に卵を産んでるだけっていう。
だけで海兵隊が行って普通に住民が暮らしてて、植民惑星の。
うん。
で、なんか中で休んでいきなよって言ったら、そこに殺人鬼がいたみたいな。
昭和の怪物。
で、海兵隊が一人また一人と殺されていく中で、
うん、
時折エイリアンがうろちょろしてるっていう。
シャーシャーって言ってる。 めちゃくちゃ見たい。
みたいな、その、なんちゅうの、もう、蚊帳の外感、すごい。
いいなぁ。
あの、キモいから殺そうぐらいにしか、ねえ、あの、理由がないんですよね。
なるほどね。
で、主人公たちが本当にもうめっちゃ辛い思いして、あの、家に帰りたいよとかって言ってるけど、
うん。
それはゲリラと戦ったからなんですよ。
ほうほうほうほう。
あの、本当にモンスター関係ない。モンスターは何もしてない。
ただ、キシャーキシャーって。
パオーンとかって言って。
めっちゃ見たい。
だから、あの、世紀の、なんですかね、奇映画っていうか。
あ、なんか。
それでいて、あの、ふざけた映画じゃないのがまた怖いですね、これ。
なるほど。
なんかシリアス、超シリアス。
見て。
めっちゃ真面目に作ったんやろなってのが思う、その、作った人。そやけど、あまりに発想がすごすぎて、あの、ついていけへん人続出やと思う。
みたいなぁ。俺もついていけないはずなぁ、多分。
途中までほんまに、え、これ面白くないんじゃないのって思った。
あ、じゃあ結論面白かったんですか、じゃあ。
の、全部見て、あの、コンセプトを思い返したら、
うん。
面白いなぁって。
それ奇跡なんじゃない？
だって、あの、何の映画見てるんやろってなってくるもん、途中、あの、普通見てるときって。
それなんか動物ドキュメンタリー、戦争の歴史とか言って、たまに動物が背景に紛れ込むみたいな話。
あ、そうそうそうそうそう。ほんまそう。でもそういう、もう、なんちゅうの、モンスターが、完全に、
監督狙ってるよね、絶対それを。
いや、狙ってなくてあんな映画作れないからね。
すげえ。
そうやから、あれですね。
風刺映画で今まくるんだね。
そう、これ、みんなどういう風に評価してんのかなんて気になるじゃないですか。
うん。
こんなんやったらかなりなんか、これを受け入れるやつって少ないんちゃうかなって思って、案の定、
うん、
クソ映画って書かれて
モンスター全然出ないよみたいな。
そうそうそう、あの、パッケージ詐欺だろって。
全然モンスターと戦わないよって。
スターシップトゥルーパーズとか、なんかロサンゼルス決戦みたいな映画を期待した、あの、僕がバカでしたみたいな。
スターシップトゥルーパーズ2はなんか乗っ取るやつとか言いましたね。
スターシップトゥルーパーズ2ってなんか金かかってないじゃないですか、全然。
全くかかってない感じがね。なんか塔の中だけで終わるみたいな。
なんかサスペンス色強かったじゃないですか、なんか。
うん。
3見てないんですよね。3も確か Amazon プライムで見れるんじゃないかな。
マジ
?3 はあれですね、いよいよ、あの、パワードスーツ出てくるんですよね。
見たい。
あの、ワンで、ワンの、ね、批判がすごかったですもんね。
パワードスーツ。
パワードスーツさえ出てこねえって。って
モンスターの、あ、すいません、マイクが。モンスターの群れなんかね、うん、一網打尽だもんね。
スターシップトゥルーパーズ3はなんかパワードスーツ出てくるっていうのだけ知って、出て見てないから、アマゾンプライムで見れるもんであれば見てみようかなと思ってるんですけども。
僕もスクリーンで映画いっぱい見ないとね、事情が終わったら。
そう、事情がね。状況がね。
そう、状況2なんでね。
まあ、そ
んな感じで。飲まないとやってられんよ、もう。
まあ、そんな感じで。あの、決して面白いとは言いませんけど。
うん、
映画としてはほんまに面白いんですよ。
ああ、なるほど。ストーリー的に面白いってわけじゃなくて、映画として面白いと。
なんか、あの、いびつな構成やから、あの、前半ちょっとモンスターと戦うシーンとかが下手にあるんで、このままモンスターとの 戦いが激化していくのかなと思ったら、まさかのゲリラと戦いになっていく。でもそれを知ってりゃ面白いかもね。
そういう前提ね。
前提、戦争映画、奇妙な戦争映画として見てて。あの映画の大半はあのゲリラとの戦いなんでっていうのを頭に入れて、
たまにカットインで、おー、パンって出てくるから和むよ、みたいな。
しかもね、結構そのモンスターのシーンが美しいんですよね。
あー、絶対そういう風に描いてるよね。
なんか壮大な自然に触れたみたいな感すら、その、なんかエイリアンが繁殖してるとか言ったら、ちょっとおぞましさってあるじゃないですか。
はい。
本来。
うん、
なんかそういう風に描きがちじゃないですか、病原菌みたいな。
うん。
そうやのにね、これに出てくるモンスターってなんか、本当にね、野生動物っぽいんですよね。
多分野生動物だよね。
うん。でも繁殖力とかすごいからなんか生態系が全くわからんので。
何食ってるかもわからんみ
たいな。何食ってるのかわからへんから、人間たちは本当に、なんていうの、意味嫌うのもわからんでもないんですけど、
うん、
モンスターの方は本当にマイペースなんですよ。なんとも、
この、
特に何かを提示するわけじゃないっていうのも含めて、なかなか、注目されて、前作よりも金かかってるのは間違いないのね。
うん。
だって、その戦闘シーンっていうか人間同士の戦闘シーンだけでも、むちゃくちゃ弾飛び交うし、その巨大モンスターとかがそんなに出ないとはいえ、それなりに出て、建物崩しに来たりとか。
うん。
なかなか、だって前作とかって本当にちょっとしか出てこないじゃないですか、モンスターって。
なんかね、ちょびちょびちょびって、で、最後にちょっと出るみたいな。
前作
いるの、いるのみたいな感じだったもんね、本当に。
前作って予算が本当にビビるぐらいないわけですよ。
うん。
逆に、その前作の映画見たら、そんなお金でどうやってこんなシーン撮ったんっていうぐらい、逆に感心するぐらいのもんなんですよね。
なるほど。
同じ金もらってこの映像撮れる気はせえへんって。
うん。ああ。
だ戦車転がってたりとかっていう。
まあ、結構愛のストーリーだなと思ったんですけどね。
うん。うんうん、うん。
前作は。
うん。前作はあのストーリーが結構面白いじゃないですか。
そう、ストーリーが面白い。エイリアンはあんまり関係ない。
で、今回その前のがヒットしたから、ものすごい予算増えたのを、
逆手に取って、
こんな風に使っちゃうかって。
もうスポンサー怒ったね。
いや怒ったと思うよ。でも、あ、怒ったことか知らんけどね、お前の才能を掘り込んだとかって言ったかもしれへんけど。
うん。
しかも、前の人と監督違うんですよね。
ああ。
これが、なんか最初の映画みたいな感じじゃなかったかな。モンスターズって。
すげえな。
前の人はそのプロデューサー側の方の。
うんうんうん。
だから、よくもまあ、こんな、なんちゅうの、みんなは、みんないい人やね、と思った。だからこういうのを作る、やりなよ、みたいな。
発表して世に出すっていう。
そう、もっとなんか受け狙えよとかって言いそうやのに。
まあね、モンスターがどっかんどっか暴れたらね、戦っただけでちょっと絵になるからね。
絶対その、今度は戦争だの方がいいじゃないですか。
うん。
そうやのに、これ、その、新しい監督に変えて、やったときに、こんなんでいいよって言った、その、懐の広さっていうか、すごいと思った。全く受けなさそうやもん。みんな怒ってたしね、実際
レビューで。実際の評価もメタメタで、パッケージ詐欺ってなるんでしょ？
はい。でも、価値のある映画ではあると思いますよ。かなり。
お
だからみんな面白いと思わずに、軽い気持ちで。いや、なかなかないセンスと思うんで。
そんなに？
いや、勇気あるわ。うん、勇気ある、こんなの作ろうって。
めっちゃ見たい。
まあ、そんな感じで、ここでとりあえず終わっときましょうか。
はい。はい、もう気絶しそうなんで。
はい。さよなら。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、
アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。